ティ戦闘態勢 .com。
はい、というわけでまたまたまたまた行きますよ、
ハワイの下りが、ハワイ
かなりかなりね、かなりもう盛り上がったところでまたもう一回盛り上がるというね、まさかの録音ボタンを押し忘れるんですよ。
そうそう、これ電車行くから目で押すのや
め、いや
危ない危ない、ね、
今日は夏休みということで
怖い、ね、
日本のハワイ駒込にやってまいりました。
やりましたね、
やりました。トロピカル気分で今日も行きますよ、いつも通りトロピカル気分で、やってまいりますよ。
水着のギャルとか
そういうの行きます、いますからね、両脇に抱えてますからね。どうでした夏休み、どうでした、
うちらの何かあった
のね。
私なんてこの下り2回目なんです
よ。大丈夫
です。今度は録音してるから
大丈夫、大丈夫、よかった、早く早めに気づいて。
夏休みなんてないですよ。
奥さん
の実家に一泊ちょっと、
なるほど、
デジャブ、
みんなで家族で話して
、さっきもその話聞いたの
は花火してね、夏は花火ですよ、なんといっても、
まあ、なんかほらお盆の時期ね、あの天気悪かったからね、なんかね、
今年天気悪いですね、夏らしい、なんかピーカルの日が東京少ないんだよね、
っていうか今が梅雨なんじゃないのっていう感じだよね。
梅雨明けのタイミング間違えちゃったよね。
なんか見た？
あ、今日ね、トランスフォーマー見てきました。IMAX。
トランスフォーマーと、ワイルドスピードシリーズ。大好き。
あと、黒映画ね。
黒映画好きじゃない。黒いシーンだけ。
余計悪いだろ。どう、面白かった？トランスフォーマー。
なんかやっぱね、そうですね、もう宇宙に地上に、この海底にみたいな。海まで潜ってね、いろいろね、激しくね、
3D やっぱり。
3D、IMAX3D ね。で、まあ、いつもね、あのロボット出てくるじゃないですか。うん、あれがね、本当ね、どっちがいいもんで悪いもんとかね、いつもね、分かんなくなっちゃう。
ちょっと目つきやってもほら、こうなったりするじゃん。
そう、そういうのもなんかなくてね、なんとか来たーってなってね、これどっちなんだろうみたいな。
またコンボイがさ、悪者になっちゃったりするでしょ。
そういうのない。
あれ違うの？俺コンボイが敵になっちゃったりするんじゃなかったの？それ前回だ。
それ前々回ぐらいじ
ゃない
。そう。最後にコンボイで出てきてさ、ああ、出てきたみたいな感じ。
コンボイじゃない
からね。違う。そんな感じでね、結構ね、なかなか面白かったですね。
次に続きそう、まだや
る。次に続きそう、なんかね。なんかそういう。
トランスフォーマーとかはやっぱ映画館で見たいよね。
そうね。ああいう迫力ものがね。
映画館でザ・マミー見ました。
ああ、
はいはい。どうですか？次はなんかちょっといまいちなのかと。すっごい、トム・クルーズは相変わらず見てるだけで楽しいんだけど、もうちょっとなんか、次に続くんだから、どうせ。
次、モンスター大集合みたいになるんでしょ。
だから、その敵がちょっと出てくればいいのに、じゃあ、あわよみたいな感じで砂漠に去っていっちゃうから、あれっていう。
そう
だ、片鱗が見えなかったので、それでね、ネタ割りでも何でもないんだけど、主要登場人物の一人がチキルとハイドなんですよ。チキルとハイドで、いつも薬打ってないと、すぐこう、ハイドの方になっちゃうから、チュチュ打ってるわけで、それを、彼の秘密の基地で話してて、薬打たれなくなっちゃった瞬間があるわけで、本当、ハムクルーズが薬打たせないよってやると、うわって変身し始めて、本当、基地がさ、バーって閉じちゃうのよ。もうやばいから。ひらひらってなるのに、プロレスなんだよね、やってることがね。あれ、もっとすごいと思ったのに。それは残念でしたけど。でも、トム・クルーズ、すごいね。
ああ、そう。
いつも、いつにも
忘れない。何年かアクションとか。
アクション。
ああ、そうなんだ。
すげえと思って。
ちょっと怪我しちゃったみたいだよね、最近ね。
あれ、コンちゃんの、
コンちゃんの
ツイートで。そうそうそう、そうなんですよ。サンダルさんそのうちすごいフォロワー増えるんじゃないか。すっごい増えるんじゃない。
結構つぶやいてるよね。
頑張ってますから、いろいろ。 そんなことすげえな
って一応ね、頑張ってやってるみたい、彼
に。しかもね、見てると笑いますよ、ね。
そうですか。
なんだこの写真みたいな。
そうそう。ちょっと秘蔵写真を出して、なんかね、いろいろちょっとフォロワーのさんの心を掴んで
み
て。
掴んでみようかな。ね、増えてます、フォロワー。
着実に増えてます、ね。うん、
着実に増えてる、
ね、着実に増えてます。この間、ね、先月あの5人っていうね、報告しましたけど、うん、今ね、20人ぐらい。
そう、すごいじゃないですか。
相変わらず少数生。
じゃあ、リスナーの皆さんもサンダルさんで、Twitter 検索して。
してくれるとね、
どんどんフォローして
い。してもらえるの助かります、
ね。はい、はい。うちは君、工藤君、なんか、夏休みは、映画は。
映画ね、あれ見たよ。ちょっと違うけど、10年。
ああ、10年見たんだ。うんうん、
あの10年って何
だ、香港映画の2025年を描いた。
2015年作品で10年後を描いた。
そうそう、
2000… あ、香港の今からの10年
後を描いた。10年後を描いたっていう、ね、
どんな感じ。
いや、まあ結構あれだね。SF じゃなくて、政治的なメッセージが強
い、うんうん。やばいっていう。
そうそうそう。どんどん中国に侵食されてるよっていうのがテーマで、うんうんうん、で、それぞれなんか4人、5人ぐらいかな。
5人ですね。
はい、5人ぐらい
かな。5話で。
こんちゃん見た？
見ました、見ました。
あれどうなの？俺、昔の香港とは知らないんだけど、今の香港を比べてやっぱ変わってるの？相当やっぱ中国に侵食されてる
の？そうね、ちょっとされてますね。あの例の。
香港の移り変わりを
移り変わり。まあ、天笠革命とかあったりね。で、この間。
この間、あれひどくないかな？あの天笠革命で一回刑期を務めた男が判例ってまた出版
されたんですよ。一応あのなんだっけ社会なんだっけあのなんかあのねあのこういう一回こういう風に
何だっけ首
相教育首相教育みたいなのあったんだけど政府はちょっと生ぬるいみたいなそれで6ヶ月ですね。
怖え。
だからちょっとそういう何前例ができちゃって、でそれとは別になんかあの、まあ、新海っていう田舎の方でなんか抗議活動やっててその人も逮捕されてやっぱり奉仕活動で養子になったんだけどなそれじゃ生ぬるいってんでまたその彼らも全然天笠革命と関係ない人たちもまた刑期あの懲役何年何ヶ月みたいなだからそういう前例がちょっとできちゃったんで多分またなんかいろいろ政治的な動きでやるとまたそういうねちょっとそういうなんか出てきちゃうなみたいな。
これ一個ちょっと思ったのはさ、あのまあいろんなオムニバスだからいろんな話あるんです、その中で本屋さん、あのタクシードライバーの話、タクシードライバーの話の中で、はい、本屋が、まあ、ガサ入れ、まあ、子供たちがちょっとネオナチみたいな感じで、ちょっと政府 の、うん、あの手先になって、
う
ん、思想的な本がないから、
ね、そうそうそうそう、
怖い、
よくそう、あ、そうそうそう、まさにまさに、
文化大学みたいな感じでやるんだけど、その本屋の話ってさ、あの実際に香港で本屋が取り締ま
ったわけじゃない
。あれの前にあの作品があったんです、同じぐらいか、その後ぐらい、
うん。同じぐらいだったかな。
それがすごいモチーフになってるのかなと、うんうん、その辺がどっちが先だったのかなと。
そうだね、もしかしたら映画の方が作っていた時は先だった。
先だよね、
多分。そうですね。多分そうじゃない。
リアルタイムでは作れないから、ね、多分絶対その前に作ってるから、先だと思う。
そうそうそう。
完全にそのまま。予言してる。
実写しちゃってるっていうのは、ね。
もう現実化してるっていうね。
ちなみに映画の中で取り締まろうとされてた本はあのドラえもんなんだけどね。ドラえもんも取り締まりのうちに。
まあそれはちょっとしたオチなんだ
けど。オチなんだけどね。そうそうそう。
ドラえもんを持ってる。
そうそうそう。ちょっと隠れ部屋でね、ここだったら安全に実は見れますよってところでドラえもん見てて、なんでドラえもんも取り締まろうとしてたんだろうねみたいな。そんなこと
にな る。
そういうちょっと
ドラえもんって人気なんだ。
もう香港ではもう人気ですよね。
台湾とか、ね、うん、まあでもまあそういうのをちょっと、まああんまりあれだよね、結構面白おかしくはしてない
です
よ。真面目にやってる。もうちょっとなんか面白おかしくやってるのか、あのタクシーの話は俺特に面白おかしくするのかなと思ったらそうでもない。
ちょ
っと超真面目。
あれもちょっとあんまり笑えない。
笑えない。
そして広東語が使えなくて、北京語、広東語がどんどん少なくなっていく。
今実際どうなの？
いや、そんなことないんだけど、要するに北京語喋れる、タクシーの運転手さんはここまで入れるけど、広東語しかダメな人は空港でもう客乗せられないぞみたいなと。なんでそこ止めてんだよみたいな、関東語しか喋れない。何みたいな。
でも一時期に比べると、確実にさ、関東語の映画って 復活してきたない？
ああ、一応ね、そうそうそう。
昔ね、中国、北京もあったのよ。あのドニーエンドの映画とかで。最近の映画見ると、あれ、監督も喋ってるわと思って。
そうね。
だから、ちょっとほっとしてきてはいいんだけど。
パクリ人生相談のコーナー！
いやいやいやいやいやいやい
や。
ね、9月、これ今8月撮ってるんですけど、9月の収録分は、一回、人生相談スペシャルをやるっていうんでね、リスナーの方から、どんどん、パクリじゃない人生相談、悩み事あったら送ってくださいっていうことでね、言ってるんですけど、早速1件、来たので、ちょっと呼び水でね、ちょっとこういう、こういうので、こういう感じで皆さんどんどん送ってきてくださいよっていう悩み事をね、いきますよ。
はい。
今日やっちゃうの？
はい。もう今日やっちゃうの？
まあ、
やっちゃいますよ。皆さん、こういう感じでどんどん送ってきてください、悩みをね。何でもいいんで。はい。戦闘体制 .com の皆様、こんにちはということですね。皆様のポッドキャストをいつも楽しく聞かせていただいております。iPod にダウンロードして通勤の電車で聞いている時など笑いを我慢するのに死にそうになるぐらい楽しませていただいております。
朝から聞いてくれて、
今回人生相談の特集を行われるということで思い切ってメールをいたしました、はい、私は戦闘体制 .com リスナー名市村さんの死ね発言はもう聞けないのと申します。皆さんのご意見を伺えたら嬉しいです、
はい、
私は自主映画を作っているの苦労して作品を作ってもなかなか売れません。個人的にエンターテインメント映画が好きなので見やすくて楽しい映画を作ってるつもりなのですが、やはり一般の方に見てもらう機会がなかなか作れず瀕死の状態で倒れる寸前ですというね。以前あるポッドキャストさんで上映の告知もしていただきとても嬉しかったのですが、お客さんが増えた気配もなく、本当に自らの実力を痛感しております。
そのポッドキャストが悪いんじゃないか。
メディアとして なってないですね多分ね、いや決してそのポッドキャストさんのせいでも何でもなく私の力量の問題なのですがということで、そこで映画好きの皆さんにぜひとも自主映画の上映会でもお客さんがワンセが来るような素敵なアイデアをいただけないかと思いご相談のメールをいたしました。メジャー作品だけでなく掘り出し物の作品を長年鑑賞してこられた皆さんならではの視点で弱小自主映画の売り出しアイデアをいただけたら嬉しいです。ちなみにかつて PFF アワードで受賞した作品から昨年の京都国際映画祭でグランプリを受賞した最新作まで全部見られる上映会を9月16日土曜日に予定しているのですが、その告知作業での参考にさせていただけたら何よりありがたいです。繰り返しますが上映会は9月16日土曜日です。駒沢大学駅近くのエムズカンティーナというスペースで一挙上映します。最新作と私のホームページがありますのでご参考までにご覧いただけたら幸いです。誠に自分勝手な相談で恐縮ですが、本当にお客さんに見てもらいたくて仕方がない状態で藁にもすがる思いで、いえ大船に乗り込んだ気分になりたくてご相談いたしました。売れない弱小自主映画制作者にぜひ愛あるご助言をいただけたらいただけますよう、よろしくお願いします。これからも皆さんのポッドキャストを楽しみにしております。頑張って続けてください。長文大変失礼いたしました。それではということでね、自主映画監督のいいの相葉さんから
ご覧ですね。悩みそうなんていうの告知だからいい
から。番宣ですね。
番宣ですからね。
こういう悩み相談来てますけど、皆さん、いいの歩で、ホームページ検索していただければ多分出ると思うんで、9月16日、駒沢、大学駅近くのエムズカンティーナというスペースでね、はい、いいの歩夢作品一挙上映ということで。
でね、だから、これ、ちょっといいのから話もらってて、これ、16日、もしよろしければ、公開収録ってことで来ていただけませんかと。
はいはいはい。
で、もううっちゃんは連絡言ってるみたいなんだけど、仕事あるんです
よ。仕事
あるね。まあ、 見て、うんうん、その場でちょっとこう、あの客入れしつつ、うんうん、その皆さん来られる、うん、俺はだから行きます、うんうんうん、行って、うんうん、だからまあ温泉ファイブかなんかをもらって、うん、うちの渡すからさ、うん、ちょっとつけて、うん、後であれしてよって言ったら、まあ後でそうなんですけど、うちの君、うん、あ、うん、あのポンちゃんと工藤君、うちの君ち、多分午後、夕方からなんで、うん、はい、どうですか、で、飯田君が言うにはね、うん、あのここで公開収録っていう形で、M2 カンティナでやりますよって言えば、うんうん、戦闘態勢のリスナーの方も、うん、まあ、来てくれるかもしれないし、うん、そういうこと、うん、あいつ本当に言ってくれたんだけど、うんうんうん、俺らは慣れんなよと。俺らの実力を慣れんなよと。そんな来るわけねえだろって言ってさ、ほんと来るわけないだろ。
ないだろ、
もう。もう、買い香りもいいの
がいいですよ、本当に。
褒め殺しの人、
本当に。
褒め殺しですよ。俺とうちのが行ったところでね、つい買ってくるの。向こうは引いてんだから。いや、来たのみたいな。行くよ、それ。
ねえ。
そういう、そういうあのイベントもありますよ、と。自主映画の人たちがさ、
うんうん、そうそうそう、
広告どうするっていう、
いいのでもやっぱそうなんだね、あんま入ってない
んだ、うん、そうだね、だからやっぱり一つでつなげていくしかないと、うんうんうん、まあ、俺はほら、うん、ね、なんかエロいイベントがちょっとあるといいんで、うんうん、まあ、その場でね、なんかエッチやベリーダンサーでも呼んでいいのかな、ジブラキって呼ぶっていうのって
そういうの方がいいですよ、多分、ね、あの、うん、変なね、名も知れないポッドキャストの公開録音なんかよりも、うん、全然なんか、そういう、
ベリーダンス来たみたいな。
的なね、
うん、そうそうそう、
そうそうそう、なんかこう、全然、
絵が関係ない。関係ないところでやった方がいいですよ、
う
ん、
そうそうそう。
あの、ね、レゲエダンサー、ちょっと呼んでさ、
そしたら、そのレゲエダンサーのファンが見に来る。
そうそうそう。
だから知り合いに、たらね、いつもイーノさんと、もう嘘でもいいんですよ、うん、あのいつもイーノさんとは親しくさせてもらってますなんて言ってさ、うんうんうん、ひとしきりエロダンス踊って
エロダンス踊ってで、QI ダンス踊ってそこってどうもーって俺とイーノで、はいどうもお届けしますってやって、その間合間に映画ということで、でも実際、本当にね、あの行ったけど、お客さん少ないっす、告知しててもね、やっぱりね、こう広がっていかないという。で、あの、彼自身もいろんな上映会に参加して、うん、ツイッターでいろんな監督ともこれ知り合いになってフォローしてやってるし、うん、あいつも別の上映会、前に顔出してるのよ、
うん。
で、よろしくお願いしますって言ってても、うん、やっぱりなって、ね。
でも俺も、まあ、テレビじゃないけど、そのベリーダンスにちょっと近いけど、うん、前上映会をやってたわけですよ、配給を。まあ、俺がやったのはドキュメンタリーだから、ちょっと違うんだけど、配給、会社員時代が、まあ、要はやってたんだよね、何作かやって。で、その時によくやってたのは、トークショーでゲストを呼ぶっていうのが
あ
って、ゲスト安いんだけど、ある程度来ますよ、ゲストは。
来ますよね。
あ、そう。
人によって。そのゲストの人脈もあるからさ、ゲスト目当てで来る人と、そのゲストの人脈もある
から
。
今だからゲストがそれぞれこう、告知する。
そうそうそう。
情報発信をするので。
だから全然関係ないところで、俺らみたいなさ、うん、そういう、手近なところで読むんじゃん。
そうそうそう。
全然知らない
ところで。ある程度ちょっと、知名度のある人。
そうそうそう。
俺らが毎日読んでたよ、毎日ゲスト。
例えば誰ですか、メルカリ。
もうだからあれだよね、雑誌の総の編集長とか。
あ、そっちか。
そっちだ、ドキュメンタリー。真面目な。あとだからあれだよね、右翼の、新右翼の、
鈴木さん
とか、鈴木さんよく来てた、鈴木さん2回ぐらい来て、2、3回来て、うん、まあそういうような人を呼んだりすると、うん、その周りの人が来たりとかするんだけど、問題はそのギャラを払うじゃない、
うん、
だからそのギャラ分は来てもらわなきゃいけないんだよ、
ね、それがギャラってさ、いくら
いくら、
この言いながら、
これはね、まあうちらもぶっちゃけで1万円なのよ、車代っつって、車代って1万円なんだけど、10人ぐらい来ればペイできるプラス、まあだ10人は来るから、その人目的で、まあまあプラスにはなる。だトークショー毎日やるっていうのは、まあ、だからゲストを呼ぶっていうのはまあありだ。
あれでしょ、出て映画に出てなくて
もいい。なくてもいいの、全然
関係
ある。で、まあ、当然、まあ、そのドキュメンタリーだから一応映画見てもらって、事前に見てもらった話はするんだけど、まあ、当然その前に打ち合わせをしたりいろいろあるけれども、まあ、別に見てなくても極端だし、まあ。まあ、その場で見た後に、うん、見てもらった後に特集やってる人、うん、別に、
じゃあ俺がちょっと会いたいから、うん、飯野君にリクエストしてきたいのは当日、うん、MC 関とか呼んでくれ
たらそういうことでいいのよ、
そういうことでいい
んだよ、そこでなんかやって、イベントをやって、
即興ラップとか
多分やってくださいっていう、ね、そういう、うん、MC 関さんしてくれるかもしれない、ね、怖いけど、ね、
でみんないい人だから何かしら映画に絡めた話してくれるから大丈夫、
大丈夫、そうだね、
大丈夫。
だからいいのも映画の話じゃなくても、うん、映画全般に使えるトークショーでもいいんだから、ね、
ちょっとしてくれる、
あ、それはいいアイディア、
なんとかね、うん、
なんとか、うん、そうそうそうそう、
で見てる人は面白ければいいから
、うん、そうそうそうそう、映画を別に関連したら見てる、来てくれた人が楽しんでくれるのがいいんだから、うんうんうん、あ、それはいいわ、
トークショーを見に来るだけでも別に、うん、
あとちょっと俺心配してるのはこの放送を9月16日より前にアップしなくちゃいけないっていう、なんかそれもあるからね。
ないよ。
まあまあまあ、今気が付いたのか
あと1個で先月分の中で1個溜まってるからね。
それああ、そうだった、そうだった。
まあまあまあまあ
まあまあ、
頑張りますよ。
チェケラって
。1週間ぐらい前でいいですか。もう1週間ぐらい前でなんとかやりますよ、
ね。大丈夫、大丈夫。
1週間ぐらい前にいいのはこれ聞いて、そっか。誰か呼ぶのかね。遅いだろ。
まみれ
てる。まあまあまあまあ、でも今からやっても遅くないか、でも。まあ、今からちょっと、
1ヶ月の
1ヶ月みたいな、ね。ね、
まあとにかく、あれですね。手近なところで済ませるのは良くないよ。
そう。
俺たち舐めんなよ。
逆に、
俺たちそんなに人脈ねえぞと。
逆に俺たちもショック受けるかもしれないからね。
そうです。あれ誰も来ないから。俺聞いてる人も俺たちに会いたいと思ってないから。
そう。
そんな感じでね、じゃあパクリもう一回、もう一個行きましょう。今度は本当にパクリの方に。パクリの方に。
本来のパクリ。
というわけでこんな感じでね、皆さんからの、相談メールをお待ちしてます。
相談メール来るといいね。こんちゃんチョイス、
こんちゃんがウェブからパクってきた相談にお答えします、はい、ということでね、
あらじゃあ俺の携帯で見る、
はいはい、
ちょっと電源だから
ね。このさ、これいつのスマホこれ。
すっごい
カクカクしてる、ね、動きが。
今年で、サポート終わるやつなんで、それちょっとそろそろちょっとやばい、やばいですね。
すごいね。男性の涙って何ですか、うん、はてなはてなはてな。うん、相談者、ピココさん。女性20代、うんね。泣き虫な年下彼氏。男性の涙って何ですか、今年、今年下の男性とお付き合いしています。その彼がやたら泣きます。彼は20歳で遠距離恋愛ですが、まず泣きます。本人曰く他の人の前では泣かないけれど私の前では泣くとのことです。私の声を聞いても泣くし、ちょっと冷たくしても泣きます。こんなに泣く男性は初めてです。これは俗に言う情けない男なのですか。泣かないでと言っても女の子のようにボロボロ泣きます。見た目は背の高い普通の体つきの男性なのですが、心理がわからなくて相談させていただきました。よく自分もよく泣くという男性や彼氏がよく泣くという方、ご意見または対処法などよろしくお願いします。泣かれた時の対応に本当に困っています、ということでね。 どうですかね、泣く？泣いたことないね。
ないね。
どうですかね。
俺映画見てよく泣くよ。
いや俺もテレビで結構泣くよ。
あら、福藤ちゃん。テレビを見て泣く？
泣く。福藤なんか中心グラビット感
動する。中心グラ、男たちの死に様に。
普通に泣く。
前テレビで泣く？テレビで何見て泣く？初めての使いとか。
ザ・ノンフィクションとかじゃないの？
ザ・ノンフィクション基本なって
る。俺ね、7月にね、だからおふくろが、うん、お前誕生日だろうと。うん、で、私、船木和夫のコンサートのチケット、お前好きだから買ってたからって話になって。お前別に船木和夫が好きじゃないけど。お前だって自分が見たかった、車椅子だから、連れてけぞ。俺船木和夫好きじゃないけどって。来週の水曜日行くよみたいな話になって、行ったのよ。で、船木和夫 さ、うん、あの船和夫のね、うん、このって結局高校3年生しか知らないじゃん、
高校ですよね、
そうそうそう、
あれしか知らない、
あれ知らないじゃん、で入った時に驚いたのが、うん、俺基本も俺だけなの男性、うん、あとみんなおふくろと同じぐらいの年代、60代、70代ぐらいの女性なの、会場中が、会場中それで、もう知らない人は出てて、うん、まあまあ、歌は上手いけどさ、うん、見てて、見たら、あのまあ、いよいよクライマックスってあたりになって、うん、あのこの高校3年生っていうか、これから歌いますけど、これはもう僕の歌じゃなくて、皆さんのものですと。うんであの皆さんのもの、僕はたまたまこの世に出る時にその場に言わせただけだって、うん、もう皆さんの人生そのものですから、うん、この歌は、うん、僕のものじゃありませんからって言って、うん、始まったのね、あのメロディー前奏が、うん、で、マイク向けたのよ、うん、ほいだら会場中がみんなさ、うん、静かに歌うわけ、うん、わーって歌ったの、うん、おばあちゃんたちが、うん、ほいでさ、うん、いや、この人たち青春時代にこれ聞いてさ、いろいろあってさ、うんまたこの場にみんな一緒に来てさ、誰も顔も知らないけど、うん、いろんなことあって、いろんなことあった上で、またここでみんなで歌えるっていいなって気持ちになっちゃったのかな。うんうんうん、号泣。俺もなんか泣きながら歌いました。あれさ、号泣、あれはすごい光景だったよ。それで、おふくろとやっぱあの浅草高校で入った時は、みんなグッズを買うからさ、おばさんたちがさ、もうさっきなってるんだよ。カズオちゃんのグッズ欲しくて、うんうんうん、で、終わるじゃん、うん、終わるとみんなもうなんか会場終わった後、皆さんもうエクスタシーを覚えたみたいな、すごい優しいのみんな、うん、あとどうぞみたいなってさ、うん、あれ最初と違うなみたいな、すっきりすっきりしたんだろうみたいな、
さっきが抜けちゃった
から、さっきが抜けちゃった感じで、うん、あれはすごい大変だったんだ、うん、そうやってあの俺劇場で行くの飽きますよ、映画見てたもん、映画見て泣かないの、こんちゃんも、
たまに、
あなた今を生きると泣いてるじゃん、
今を生きるとあとタイタニックでねちょっと泣いた、
タイタニックは俺も泣いた、
どの辺最後の方、
一番最後ね、
一番笛吹くところ、笛吹いた後助かって、いろんなこうほらその後の人生がさ写真で見てるじゃん、で、あ生きててよかったっていうのを肯定してる感じがあって、それがもうぐわっときた
よ、ねね、俺はね最後全部終わって、あの沈没したタイタニック号がさ、はいはいはい、なんか復元していくじゃん、バーッて、で、バーッてやって、階段上がってってさ、みんなが待っててさ、待ってて、最後デカプリオが待ってるみたいなさ、あそこでね、俺最後になんかやられちゃうとね、ダメなんだ、ダメ
なんだ、ね、それ分かる
ね、あのそうね、でもね、まあ、そんなことを言いましたけどね、うん、実はね、うん、俺昔から泣かない人で有名だったんです
よ、うん、
小学校ぐらいの時から、
まあサイコパスだとね、目がサイコパスだ、
違います泣いた顔を見たことないや
つ、ベスト3みた
いな言われて、うん、で確かに私もね、あの物心ついてはね、5回ぐらいしか泣いたこと
ないです。赤ん
坊の時はね。赤ん坊の時は昔、幼稚園の時にちょっとおしっこ漏らして泣いたと、あとはまあなんか2回ぐらいあんだけど、あと今も聞いたと、タイタニック。
そんなもんしか
人生で5回ぐらい
泣いたことない。そんなもんしか泣い
たことない。
それ覚えてるのすごいですね。
大体そのぐらいです。そうなんですよ。なんか、もう。あと、うるうるとかね、することとかもちろんあるけど、あ、ちょっと甘いな、みたいなさ。
甘い？
あ、まあほら、うるうる、泣きたいんだけど、あ、そこまで、みたいなさ。映画、ドラマとテレビとか多分見てさ。だからそのね、ちょっと
泣くっていう気持ちが
分かんない、ね、うん、
この人は泣きすぎでしょ、だ
から泣きすぎなんかちょっとしたなんか病気というか病気というか分かんない
、でも感情の起伏が
ない、感情がそっとある
ので、ね、こういうことで女と別れ、じゃあ今日バイバイするんで泣くとか遠距離で泣くとかって思って、うん、大抵冷てえからな、
実際
すんの、女に対してだけ優しいの、うん、あとはものすごい冷たいので、うん、そういう男気みたいなものはないと思いますよ、うん、あなたに優しいってだけの話だよ、うんうん、泣くやつって俺気持ちそう、自分もよく泣くけど、
あ、そう、
あんなだって、だって次会えるじゃないか、付き合ってる、う
んうんうん、日常では泣かない、
うん、日常でね、うん、だからフィクションでは割と泣くけど、うん、リアルタイムでだって、うんうんうん、彼女の前ですもんね、ビビ泣
かないよね、うんうん、
はあ、いや別にお付き合いするのは続けてもいいけど、うん、冷たい男だと思いますよ、こいつは、うん、これは
そうな
んだね。子供が生まれた時に泣くかなと思ったけど、うん、泣かなかった。
あ、俺泣いた。それは泣いた。
感動した。
感動して泣いた。
へぇ、
一人目は。
うん。俺ももしかしたら泣いちゃうかもしれないんですけど。
いや、お前は泣い
た。あ、あ
な
た
は泣かない。あ
れ、すごい。
もう一回、もう一回、もう一回みたいなね。
周りで、本当によく泣くやつって、いないから
ね。いない
から、
わかんないね。まあでも、いや、泣くのがもう別れるほど嫌だ、嫌だって言うんだったらもう別れた方がいいんじゃない
ですか。そうですね。
でもそれでも、それでも好きっていう、もう泣くところも含めて好きっていう思いがあるんだったら、まあ別にいいんじゃないですか。そういうところも、まあ個性っちゃ個性。
そうそう。
そういうことでやらしいですね。
それか、そう、頑張れって、
頑張れって。ね、
決まりましたね。
よろしくお願いします。
本ちゃん5回しかない。衝撃的な衝撃的
な衝撃的な衝撃
的な衝撃
信じられ
ない。驚いた
もん。すごいよ、
そうかな。
ちょっと超人だ。人間性のさ、
そんな絵なの。
極北だね。
本当におかしいな。多分いると思いますよ、逆にね。逆パターン、彼と逆パターン。
泣かない。
泣かない。
泣かないってね。はい、というわけで、映画どうですか伝のコーナー、イェーイ、
ヘイ、どうですか伝、どうですか伝、どうですか伝ということで、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
真夏のホラー映画特集、ということで、来ました。
そうそう、テンション戻してください。
来ました。来ました。やってきましたよ。夏ということでね。
これ
ね。これね。で、まあ、
こうしました
よ。ええ、ホラー映画。
ホラー映画2本を選んできましたよ。
ええ、
たぶん配信するのが多分9月にな
っちゃう。終わってる。
やばいやばいやばい。
まあまあまあまあまあ、いいですよ。今回選んだホラー映画2本のうちの1本は、心霊 VS 人間、北海道縦断宣戦布告編
ということですね。
ドキュ一本はドキュメンタリーっぽい感じのね、作品にしてみましたよ。心霊 VS 人間、北海道縦断宣戦布告編ということでね。まあいろいろあるんですね。心霊 VS 人間、四国一周春曲げの編なんていうのもありますけどね。いろいろ出てるみたいですね。霊を取るため命を捨てる北海道縦断命がけの旅というね、インターネット配信と DVD ホラー作品で大人気の森島大輔、霊と友達になりたい心霊アイドル龍は、数々の怪談を持つ女流怪談師星野雫、4年間心霊スポットに毎週通い続けた全羅の4人が最強心霊スポットだらけの北海道に挑む、タブー一切なし、神仏の教えにも背く心霊破天荒4人組がハイテク機材と冒涜行為で古今東西の高霊術を使い霊を呼び出し戦いを挑むリアル心霊スポットドキュメンタリーシリーズ第3弾というタイトルね。はい、これ誰が、
これは私ですね。
タイトルでも面白い。
タイトル心霊対人間、はい、なんぞ、はい、あのエイリアン対プレデター、フレディ対ジェイソン、そういうはっきりなんか対抗がの構図が見れるなと思って、ね、あと北海道っていう土地柄ね、なんか自然があって、
夏かな、
なんか夏っぽいね、なんかね、服と服装とか、
うん、緑がバーって、
うん、まあ、そうセミも鳴いてたりしたしね、うんうん、であと結構120分ってあるから見応えありそうだなと思って、うんうん、でまあいいとこから言うと、はい、まあ私あの怖がりじゃないですか、はい、まあ、笑いの要素ね、ふんだんでよかったなっていう。まあ最初いきなりね、なんかもう出ちゃってますもん。笑いと恐怖は紙一重。
紙一重。
ちょっと期待してね、見てたら、そう、ちょっと笑いの要素もあったんで、まあ、まあちょっと怖いところもあったんだけど、よかったなって思いますね。
これ私じゃあ後で 詳しく言いますけど、うん、私は非常に興味深かったです、うんうんうん、もうずっと前半監督の映画見てる、
う
ん
う
ん、全部どうせ、うんうん、発売されてるやつは心霊関係全部見てるんで、うんうんうん、非常に興味深かったです、
うんはいはい、あ有名なの全体
有名
あそう
有名このジャンルだよね、
うんうんうんうん
意外に女性に優しいん
よ
ね
女性には優しいよ
女性行きませんよって言われて半分ぐらい行かないっていう普通は女性がいてさ、
ね、
キャーとかワー
と
か、
ね、
そこ危ないから行 かないん
です諸事情により
ま優しいなみたいなだ危ないんだろうね。だ足場が。
足場は
もっと悪い
とか。落石とか。
落石がある。そういう危険な現場に行かせないっていうところが、うん、優しいなと。
ああ、なるほど。
優しい。いいなと思いました。
うん、ああ、私ね、基本、面白く見えさせていただきました。で、やっぱ、なんて言うんでしょう、皆さん回しが上手いんだよね、特に全裸監督とかっていうのは、うん、何も起きないところでもこう、うん、会話でちょっと、うん、面白く見せるっていう、うん、2時間見せるっていうのはやっぱ、うん、大したもんだと思いましたよ、
はい、まあ、心霊を VS 人間というよりも、うん、クマ VS 人間
だった ら、
そっちの方が怖かったっていうのは
ちょくちょくクマの話題とかね。
クマの話題とかね。
最初からクマのアップから入るから
ね。そうだね。
北海道に行くと中ね飛行機でクマのアップからさ、入る。
あの図面なかなか良かった。
ね、そうそうそう。
まるで怖いものでも映ってたよ。そう
そうそう。クマのイラストはね、飛行機から
。エアドゥですね。
エアドゥ。
北海道の、あの飛行機。
一つ疑問としては、あの監督の作品ですとたくさんある。それは本当の霊って見えたこと話したある？
あのね、ないです。そんな都合よく話は進まない。
一回もない。
すごいちょっとそこがすごいよね。それでも見せてしまう
って。俺も途中でね、それまあ別に関係ないんだなと思って見てたけど。途中で申し上がったけど
全裸監督の場合はあんまりそれ期待しちゃダメなの
かなそこはあんまりトレンドじゃない
不思議な音とかは入ったっていう感じはなかった、うん、
だ
から
聞こえてたみたいな
今回の人は少ないんですよ今回は少なめ
だから逆に作りがないから信頼できるみたいな、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、作りはないんだなってのは、うん、
だからなんか本当に友達と心霊スポットに行ってる感覚になるっていう友達と一緒に回ってるような感じになる、うんうんうん、
でもちょっと見ててさ前田監督の撮り方はそれでいいんだけどあの地獄耳だけ階段地獄耳
ああ新耳
袋新耳
袋
あれとかは一応なんかさ映ったりとか
してるしてる
してるしてるからそれと比べちゃうと、うんこれでいいのかな、
いいのかな
みたいなっていうのは見てる、ちょっと怖いのマジで見たいなと借りてきた人はちょっとなんか、
う
ん
う
ん、
なるほどね。
そこは違いは何なんだろうね。ねその映っちゃうのと映っちゃわないのは。
殴り込みはマジで撮ろうとして
るんだよ。殴り込みマジで撮ろうとしてる。全裸監督マジで撮ろうとしてるんだけど、うん、何なんだろうね。
何なんだろうね。
違い。
ああ、ちょっと全裸監督も撮ろうとしてる
んだ。面白
いよ。ああ、そうなんだ。いやでもあの例のトンネルのシーンはねちょっと怖かった。
怖かった。
トンネルはやばいね。
やばいねあれ。
あれとかあるんだ。
あれ今もあるわけ
だ。あるあるあるでしょあれ。
何のために作ったのか。
モザイクかかってたのは何なの。
骨でしょ。骨でしょ。
骨か。
骨ですか。
骨でしょ。
骨ですか。
まあまあ人かどうかは
分かんないけどこんなのシャレにならないですよっていう。
なるほど。
あれ、お地蔵さんあったよね、
あった、お地蔵さんあった。
うわ、怖い。
あれも謎だよね。
お地蔵さんのところに骨がね、置いてあるじゃん。
いや、だからあの先どうなってんのかなとか、すごい気になる、
ね。うん。先出れることをなんか言ってたけど、なんか、橋渡らなきゃいけないから、どうの、うん、
あれは発見の勝利だな。あれ、すごい場所
だったな。あれはドキュメンタリーだね。
うん、あれ、でも2人じゃ。
怖いね。俺とコンちゃんで行ってたら絶対入ってないよね。やばいやばいやばい。やめとこうやめとこうって引き返してるよね。
だってあの都心の真ん中のあそこって。
青山でしょ。
青山でもすぐ下大きい道路を走ってたりさ、駅なんかすぐ近くのさ、もう絶対やばいやばいやばい。
コンちゃんやばいよ。
ダメだよつってもう。
なかなか臨場感
これもう足がもう前進まない
あれ不思議でさやっぱり2人で明るく会話すればいいだろうに、うん、なんか小声になっちゃうんだよねあの2人森島さんと全裸が小声になっちゃうからさ、
うん、
どう
しましょうみたいな、一応シャベル持ってきましたけども、帰りましょうみたいな。これ何も、何もできません。
ま、魔女、悪魔の家だっけ。
あ、ね、あ、
呪われた。
呪われた家。あの、最後、蜂がいたんだっけ。
ああ、そう、蜂がいた。
蜂がいたってダメだ、あれだ
ろ。あ、でもちょっと、下手れなところがまたいいね。
普通なんです。森島さんが普通の人なので、で意外と。
やめときましたよ。
そうなんです。仲間とこう、ね、心霊スポットちょっと行って、
う
わって行って帰ってきちゃう。でも仲間と心霊スポット行っても、あのトンネル入れない。
ね、入れないな。
あれは怖いよ。
あのね、禅賀監督の、あの、最初に知ったのが、霊感っていう、前俺紹介してた
んですけ
ど、あの、AV 女優の女の人を連れて、あの辺のところで、心霊スポットに行って、そこでやっちゃうっていうシリーズがあって、1巻、2巻が、今から4、5年前ですけど、ものすごかったんですよ。俺がすごくよくできてて、いや、この人すごいなと。で、あの、2本目、1日ですごかったんで、パート3が発売されるの待ったんだけど、なかなか発売されなかった。で、発売されたのが一昨年ぐらいかな。それ見たときに、マッドマックス1、2、アンドサンダードームみたいな感じになってたんですよ。
あ、全く違う感じにな
った。ちょっとマッドマックスサンダードームだったのね、パート3が。で、それってやっぱりなぜかっていうと、女優さんが一番綺麗です。山田一さんが一番綺麗だけど、非常に空気の読める人になりましたね。あの、このバンドのソフトで求められる、自分の求められる役割っていうのを先回りしてできちゃうわけ。だから、あの、基本掛け合いも楽しいんだけども、自分はおっぱい見せる、心霊スポットで。じゃあ、あの、そっちお尻飯の人もいるかもしれませんねって言って、主体的にお尻見せる。で、監督として芸の幽霊もいるかもしれませんって要求して、全裸監督にもチンポ飲ませるみたいなさ。そこまで来ると、頭良すぎて、ちょっとよくできすぎちゃってるっていうのが一つと、それからおそらく全裸監督自身が心霊スポット行きすぎて、怖いっていう気持ちがなくなっちゃったんだよね。だから、あの、ただ女の叫び声みたいなのがうわーってしたときに、女の子はビビるんだけど、監督が、いや、あれ鳥の声ですって言って、鳥の声は聞こえるんですよって、パンパンパンってこう、あの、リで落としてって言ったりするので、やってることは怪奇なんだけど、なんかマックスサンダードーム的だったんですよ。で、残念だけども、あの、次どうなるんだろうと、このままどうなるんだろうなって言ったところへ持ってきて、それからしばらくしてから、あの、心霊大教頭っていうのが出たわけ。これは全裸監督がニコ生とかで心霊現場に突撃してる連中と組んで行くっていうのをやったのね、DVD で。この時に出てきた連中がマスクかぶってるんだけど、もうさ、すごいんだよ。ガンガン入っていっちゃうし、ヒロもするしっていう連中 で、それを監督が後から追っかけてって、でも明らかに全裸監督自身がビビってる感じが伝わってきたわけよ。だから全裸監督自身が、心霊の現場でビビるための気持ちを取り戻したんですよ。自分より大変なことを奴らに行かせると、俺はビビれる、楽しみを取り戻したんだと。で、それがあっても、俺、そうです、あ、で、よかったなと。でも俺は霊感が見たいなとかもあったんだけど、全裸監督からフォローしてもらったら、この真実が出た。で、1、2、中部横断編と、四国春マゲドンを見てると、やっぱりひどいのが来てます。二人も気のいいあんちゃんそうなんだけど、いいですか、その木触ったら死ぬって言われてますよっていう木に、いや、いい木だって、めちゃ触ったら抱きついてみたりとか。で、そこで、リュウアちゃんが、ほのぼのさせるから、なんとか成立してるっていう。で、リュウアちゃんも全部出る。星野静香も全部出るけど、今度はゲッティとね、なんとかっていう彼の二人がね、すごいんだよ。とにかくやることなさ。で、面白いのは、ゲッティさんとそのなんとかさんっていう人の、あの、ずっとニコ生配信でやってて、本当に怖いやつ。本当に怖かった瞬間を、あの、ベストセレクション的に入れてるから、映ってるの。そっちの、あ、映ってるっていうのも、その、やばい映像が入ってるわけですよ。1、2の方に。で、それ見て、いや、この方法論があったかと。この方法論があったかっていうんで、で、面白いなって思って、まあ、これ見てみると、あの、森島さんが普通の人だから、 絶対的に優しいんですよ、これは。
ああ、そうなんだ。
これ森島さんの人柄がちょっと優しすぎるんで、うん、他の二人ほどガンガンいかないわけ。あの、他の二人はね、うん、ひどいね。ちょっと、ね、いや、見てるとすごく気のいいみーちゃんはそうなんだけど、全、う、裸、ん、監督が振ると、うん、やっちゃダメですよってことが必ずあるから、おいおいおいおいみたいなことをね。
じゃあ今回もあのトンネル行ったらもしかしたらシャベルなんかやって
るやるでしょあの時 やるのがシベラと思ってますよ、二人もさ、えとかってさ、大丈夫ですよっつって、でもほら、その呪われた石碑みたいなところで子供の霊がね、うん、あれしてるんですよって言ったら、もうメガドラマってさ、うん、何やってんだ、子供の霊バカだみたいなことやって、うん、で、その2本とも最終的に呪いを全部俺が受けると。おうおういうことでやって、最後一人はベルトが切れる、ブチ
ッと。まあまあ、それぐらい
は。もう一人の方は、駐車場で最後解散の時に、駐車場駐車券なくしちゃった。余計600円とか3000円払って出てもらうっていう。いや、きついわ、この形で、呪いもきついですわ、金で来るときついとか
って、ね。その呪いはきついわ。
きついっていうのがあって。で、そっちの方は、うん、あの心霊現象プラス、うん本当に命がけてやばかったっていうベストセレクションもあったわけ、うん、で廃墟に入ってって、うん、多分四国花の枝の方は廃墟に入ってってギシッっていうカメラに書くよね、うん、ギシッって音がしたからえ何だろうと思ってちょっと引いたらこのぐらいの鉄骨がダーンと目が入りますよおおでその呪い割れた平気だって言ってる彼はさ、うん、死ぬわこんなん死ぬって死ぬってこんなんそうだなとか結構衝撃的なのが
それで安全対策のことすごい言ってるもんね。
そうそうそう。
危ない危ない。
そうそうそう。
そこはあります
よ、ね。この、
そういうのは
これは優しい変です。うん。ここまで見てて優しい変で、この前の2本は結構ハードコアです。で、心霊 AV って、心霊 AV って心霊ビデオって2つの、流れがあって、うん、完全にフェイクですってやって、白石コーチ監督みたいなのがあれば、いや、一応本当にやってます。うんだから本当にやってるから映る場合と映らない場合あるわけですよ、うんうんうん、でその時にこの今、2つの流れがあって今こっち のフェイクの方でスッてやって走って突っ走ってるのが闇動画シリーズなんでこれやろうって言ったから、はい、闇動画シリーズアンノウンとか闇動画あとは闇旅って作ってる人たちでこれは仕込みですだと思います、まあ、心霊現場に例えば自殺の名所に行ってその飲みかけのコーヒーとかタバコとか置いてあるわけないんだからそうあるわけないんだからあるわけないんだからそうそうそうだから これはやあの一つ仕込みのやあり方としてちょっと正しいんだけどもでこっちは実は白石浩二監督がスターになって一般映画になくなっちゃったんで今闇旅シリーズが元気なのでこの不思議なことにガチ心霊の、全裸監督の流れで言うと、昔から、天下取ってやるっていうノリで来てるんじゃなくて、うん、なんとなくやってみた結果、うん、スターになっちゃったっていう人たちばっかりなのよ、うん、流れとして、うん。で、それ一番最初に来たのは田川監督っていう、あ、田川寛太監督っていうのの呪われて、本当にあった呪いの心霊スポットシリーズがあって、これはやった結果、プロデューサーがあまりにビビるんで、連れてくるそれで面白くてスターになっちゃったっていう流れなんだ、うん、とにかくプロデューサーがビビるし切れるわ、うん、いかねえぞと、うん、なんで女呼ばねえんだお前俺それだけの予算渡してるだろこれ、ね、仕込んでもいいよやらせてもいいよ俺に話言わないとおかしいだろすごい切れるわけ、うん、それが面白いと、うん、でこれが田川監督のそのシリーズでその次に来たのが相葉ルビちゃんの一人でカメラ持って AV のやった女の子が一人でカメラ持ってとにかくどこまでもどこまでも入っていくこれもたくさんシリーズ出てるんだけどこれはいまだにリニューアルされるタイトルが出てるんです、うん、でアイバルビさんに一時精神を病んでしまったんだけど最近復活したそうで、うん、で振る舞いでもアイバルビさんは何だろうね共演してる、うん、振る舞いの役者で出てるやつでこれがその次に来てでその次にしたのは今度は一人殴り込みですよ。銀手小林さんのグループが来て、それで結局、銀手小林さんのあのグループってのは、最初はそんなにメイン取るつもりじゃなかった、自分の隅っこの方でやらせてもらいますっていう程度で、いつの間にかこうあれがメインストリームになったところが、例のほら、ギャラの問題だなんかで、嘘か本当か知らないけど、分裂しちゃって、スター不在だったんですよ。で、俺、次に来るのは、ギンティ小林さんが多分復活してくるかなと思ったんです、スターになってるのが、うんうん、でもこれ見ると 今のスターは全裸監督です。あ今のと、こっちの路線トップ取ってるのは、うん、面白いものを取ってるのは全裸監督なので、うんうん、本当にだから怖いものを見たいって、うん、あのもっこれ今日のこれよりもっと刺激的なものを見たいんだったら、うん、チューブと、うん、あの四国編を見ると、うんうん、あなるほど、これかっていう。程よく怖くて、程よくバカバカして、見てるこっちも、それはやめた方がいいのよ。特に四国編、四国編で、ストップ情報が測ってあるんですよ。それでもう日本の音量のほんとボスみたいな人なの。そこへ、殴り込み系と、もう人と、リュウアちゃんと行って、じゃんけんして、殴り込み系の人だったら喧嘩売る。リュウアちゃんだったらお友達になるっていう路線で行くんだけど。リュウちゃんがジャンゲで勝つんですよ、うん、多分ね、全裸監督もほっとしたと思うよかったって、ここでやられちゃたまんねえっていう、だから行くに引けないから、うん、あって、うん、これはだから本当もうあの友達監督で、うん、見に行ける感じの、うん、あの DVD だと思うんですけども、うん、だからこの次でね、うん、この次でも どういう風になるか、うん、でもまあ森島さんだからね、うん、次もそんなに大したことないんじゃないかと俺は思うけども、
だってね、リュウガちゃんのパンツ見えそうだよね。
だからあれ、ほんと人柄だよね。
ねえ、
ジェントルマンがこういう風にやっちゃう。
ねえ、
ほんとだ。そんなことまで、スローモーションにならないこと、死んで映ってねえんだろうなっていうのが、分かるという。そう
だ、あれで分かるよね。うん、この先どういう
作り方がある。で、ここでだから、鎖で繋ぎましょうって言って、足で鎖繋いだって、あの3人が運動神経悪いのしか分かんない。
悪すぎる。
悪すぎるっていう。楽しみました、これだから。
楽しみ
ました。なかなか俺も楽
しみました。今だから天下取ってるのは、実は前座監督だと思う、このジャンル。俺もこれ言われるまで知らなかったから、これ見て前の日本見て、あ、前座監督が天下取ったんだって、俺知らない曖昧にね。だけど、次にほら、今年復活するから、銀天小林抜きも、なるべく G メンが今度復活するんで、一体どういうことになるだろうというのはちょっと。
なるほど、
はい、
というわけでね、はいはい、ドキュメンタリー心霊 DVD から目が離せないぞということでね、
俺はね
皆さんも頑張ってください、
ね、はい、
ね、はい、よろしくお願いします。